マルコによる福音書を読み進んできています。エルサレムに入り十字架に関わることが直前に迫っているとき、主イエスはいろいろな人と論争をしました。論争の原因は主の上げ足を取り何とかして十字架につけるその原因を見つけるための策略の論争です。ですけれども主はその人々たちと論争をしことごとく彼らを黙らせることができました。最後に登場したのは一人の律法学者でした。律法学者、主イエスに敵対する者、主の十字架につけた、主を十字架につけたその張本人であるその一人、それが私たちの律法主義者というものへの言葉の理解ではないかと思いますが、今日のこの28節以下に登場した律法学者はそういう主イエスに敵対するものではありませんでした。論争の最後現れてきたこの律法学者はイエス様に問います。あらゆる掟のうちどれが第一でしょうか。主イエスが祭司やサドカイ派ファリサイ派そういった人々と論争している中、論争しているその一部始終を彼は見ていたのでしょう。そして見ていて自分も主イエスに質問をしたくなった、聞いてみたくなった。何が一番でしょうか。それは世界の中で一番大切なものは何ですかというそういう質問にも聞こえます。何が一番私たちは大切にしなければならないのでしょうか。主イエスはお答えになりました。第一の掟はこれである。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。律法学者は一番大切なものは何ですか。第一の掟は何ですか。どれが一番ですかということを聞きました。ところが主イエスのお答えは一つと二つ、二つお答えになりました。言ってみれば律法学者の質問に素直に答えていないかのようにも受け取られます。ですけどもこの律法学者はそれを聞いて大変喜びました。そうです、おっしゃる通りですと言いました。おっしゃる通りです。心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛しまた隣人を自分のように愛する、神は唯一である他に神はいない、その通りです先生というふうに律法学者は喜びました。一つということを聞いて二つのことをお答えになる。ここに一体何が示されているのでしょうか。単なるイエス様は付録を語ったのでしょうか。一つと聞いたんだけれども思わずもう一個喋ってしまった、そのもう一個喋ってしまった勢いをこの律法学者はそうですねと言って勢いに乗っかってまた称賛してしまった、そういう勢い任せのやり取りがここに記されているのでしょうか。そうではないでしょう。このやり取りはまさに私たちが聞かなければならないこと、覚えていかなければならないこと、世界で最も大切な一つのことを覚える上でこの二つの事柄はとても大切なものになっていきます。なぜ二つなのか、これまでの論争を振り返ってみましょう。最初に論争を振りかけてきたもの、その前に シュエスのブドウ園の農夫の話、ここからその論争は始まります。ここで一体何が起こっていたのか。ブドウ園の農夫が、ブドウ園の主人が農夫にブドウ畑を貸し与えます。季節になって収穫の時になったので、主人が農夫たちにブドウ園から取れたものを持ってきてというふうにしもべを差し出します。ところが農夫たちはそれに応じません。何人も何人もの農夫たちのもとに使いを出しましたけれども、それに農夫たちは答えません。最後に主人は自分の息子を送りました。すると彼らは、このものなら私の言うことをちゃんと聞いてくれるだろう、尊重してくれるだろう、してくれるだろうと思った主人の心を逆手に取り、この男を殺してしまえば、この息子を殺してしまえば、この農園は自分たちのものになると言って彼を殺しました。私のものにしたい、私のものをあなたのものとして共有することはしたくない、すべては私のものとして握りしめていたい。それが農夫たちの心になったのでしょう。皇帝への税金、イエス様にファリサイ派ヘロデ派の人々が聞きます。立法に書かれている通りに生きた場合、ローマの皇帝に税金を納めるのはいいんですか悪いんですか。彼らは皆税金を納めたくはありません。そして高い不当な税金を強いられているということを彼らはよく分かっていましたから、税金を納めない術を何とか見つけ出そうとしていました。立法には何と書いてありますか。今私たちはローマに支配されていますけれども、この税金の納め方でこれでいいんですか。彼らはみんな矛盾を抱え不満を持っていました。納めたくない、自分たちで握りしめていたい、それが彼らの思いでした。ところが主イエスは、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい、とにかく手放しなさい、理由はどうであれ手放しなさい、イエス様はそうおっしゃる。そして最後、復活についての問答、サドカイ派の人々が来て言います。ある兄弟がおりました。兄弟の長男がお嫁さんをもらいました。お嫁さんをもらいましたけれども、その長男は死んでしまいました。私たちの習慣に従えば、次の者がこの女性を妻として子供を設けなければなりません。そしてその通りこの人はしました。ところがこの次男も死んでしまいました。結局死人兄弟がいたんですけど、全部女性と結婚をし、挙句の果て子供ができないままこの女の人も死んでしまいました。復活の時、一体誰がこの女性の妻になるんですか。難しい問題ですよね。イエス様、こんな難しいことを復活の時またやるんですか。またそれでしたら私たちの人生大変なままの繰り返しになりますよね。それが復活ですか。そんなものはもうありませんよね、イエス様と言って、サドカイ派の人々はイエス様に詰め寄りました。しかしイエス様はこうおっしゃいます。復活の時は目取ることも嫁ぐこともない。そしてモーセの書が、それが燃える芝の中でこう言われたことを読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きておられる者の神なのだ。このやり取りはこういうことです。エジプトでモーセが神様に出会います。エジプトというのは死の国です。行ったら帰ってこられないというふうに思っていたのが、それがエジプトです。まさにエジプトは死の代表です。モーセたちは、イスラエルの民はまさに奴隷の民としてエジプトにいました。奴隷の民、逃げることができない、帰ることができない、それは単に奴隷状態ということを言っている。国が負けてそういう捕虜になっている状態ということを言っているのではありません。私たち心の中の問題です。囚われたらそこから逃げることができない、私たちは死を恐れます。あるいは権力に憧れます。 経済にも憧れます。そしてそういったものの中に一旦足を踏み入れてしまえば、その中で奴隷のように生活をし、その奴隷の中で1番2番3番を競い合いながら生きていく、それが私たちの幸せなのだ。富がたくさん欲しい、権力が欲しい、それも所詮は権力富の奴隷です。ですけれども、その奴隷の中でしか私たちは生きられないでしょう。その世界の外に一体何があるんですか。それが死の国だとイスラエルの民は、イスラエルの宗教は言います。でもその先に一体何があるんですか。私たちは皆そうつぶやきます。でもその死のただ中にあって、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、もう数百年いないと思っていた神様です。ヤコブがエジプトに入り、それから数代にわたりイスラエルはエジプトで暮らしていました。神様を忘れていて、自分たちの言い伝え、ご先祖様の言い伝えとして神様はいるんだということを聞いていましたし、神様らしき方はいたんだということも知っていました。でも自分たちは今エジプトにいる、もう神様はいないとさえ思っていたのが彼らです。一生エジプトで生きていく、一生奴隷で生きていく、子供もその孫も子孫も皆奴隷で生きていく、それがこの世界でしょう、そう思っていた。そのモーセのもとに、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私だ、いないと思っていたあの神様が現れた。生きているものの神なのだ。奴隷になって死んだ状態になっているもの、そのものの思い出の神が神ではなく、生きている神、生かす神、それが私だと言って現れた。サドカイ派の人々は復活はないと言いました。この世界だけだと言いました。この世界がすべて、奴隷がすべて、死がすべて、それがすべてだと言いました。死がすべてだから、人は何かにしがみつきたくなります。すがりつきたくなります。死の方に行かぬもの、死から遠ざけてくれるもの、それを選びたいと思います。選び取らなければならないというふうに思います。間違って死の方に近づくようなもの、それを選んでは大変だと言います。サドカイ派もパリサイ派、ヘロデ派の人々も皆思いは同じです。間違ったものを選んではいけない、正しいものをちゃんと選びましょう。正しい間違いがあるんだ。一つのものしか、正しいものしか選んではいけないんだというふうに私たちは皆思い込んでいます。さて、そういったやり取りの後に今日のところが登場します。今日のやり取り、イエス様は最初にこうおっしゃいました。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしたあなたの神である主を愛しなさい、神様を大事にしなさいと言います。そしてもう一つ2番目に言ったのは、これと同じであるけれどもと言って言います。隣人を自分のように愛しなさいというふうに言います。少し現代風に言葉を変えてみましょう。神様を愛する、何を言っているのか。理想を大事にしましょうでしょう。理想を大事にしましょう。そして隣人を大切にしなさい。目の前にあるもの、すぐそばにあるもの、それを大事にしなさい。言ってみればこれは現実です。これを大事にしましょう。理想現実、私たちはその間にどういう接続詞を入れるか。おそらくは等を入れます。理想と現実、両立しません。ファリサイ派、サドカイ派、律法学者たちと同じです。私たちは理想と現実は一緒にはならないんだと言います。どちらかを引き受け、どちらかを諦めなければならない、それが この世界だというふうに言います。そして理想と現実どちらを選ぶんだと言って戦いが生まれます。二つのものは両立しないんだ、一つのものでしか成立しないんだ、それが世界だ。理想と現実、それを両方両立させる、そんなことは無理なんだ、ありえないんだというふうに言います。一つのことしか私たちは実現できない、あれかこれか、選ぶのは一つだけしか人間には不可能だから、しがみつきます。富にしがみつき、権力にしがみつき、こちらにそれを分けてと言ってきた主人を殺し、主人の息子を殺害します。理想と現実は両立しない、一つだけよね。皇帝に仕えるのか神に仕えるのか、一つだけしか成立しない、さあどっちですかイエス様。それでイエス様はやり込められるというふうに思いました。復活、この世界とあの世界、両立なんかないんだ、一つだけなんだ。理想と現実は両立しない、私はそれがいつの間にか本当のことだというふうに思い込んでいます。ところが主イエスが律法学者とのやり取りの中で示し、そしてまた律法学者がそれを大いに喜んだこのやり取りは、神を愛するそのことと隣人を自分のように愛する、それが世界で一番大切なんだと言いました。神様を愛する、隣人を愛する、宗教の言葉ではございません。理想と現実どちらを大切にするのか、そういう選択肢ではないということです。注意していただきたいのは、隣人を自分のように愛する、自分のように愛するという言葉がついていることです。神を愛する、隣人を愛する、自分を愛する、全部同じだ。それがイエス様の答えです。全部同じなのだ。理想も現実も同じです。かの国もこの国も同じです。あの人も私も同じです。よく他人事という言葉を私たちは耳にします。人が一生懸命汗水垂らして働いているのに、頑張っているのに、そのすぐそばで手伝いもしないで眺めている、この人にとってそれは、これは所詮他人事なのね、すぐそばにいるのに他人事のようにしか物事を見ないのね、と言ったときに他人事、人事ということに言います。私もまたあまりにも大きな、自分では引き受けられないような出来事を見ると、ついつい他人事になってしまう時があります。他人事、客観的に眺める、いいことでしょう、必要なことでしょうと私は言います。ですけれども、主イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかってくださった、これはもう定例文として私たちはよく分かっています。それは言葉を変えれば、すべてを全部自分ごととしたのが主イエス・キリストです。他人事など一つもない、全部それは私なんだと言ったのが主イエス・キリストです。全部私なんだ、あなたもこの世界も今まで生まれたものもこれから生まれるものも全部私だ、それが主イエス・キリストの十字架です。全部私ごと。教会がもし他人事というような振る舞いをしたら、イエス様を信じてますよ、私はイエス様に救われましたよと言いながらも他人事というふうな振る舞いをしたら、イエス様のご生涯を傷つけることになります。バカにすることになります。あれかこれか、理想か現実か、これもまた同じでしょう。全部私事、理想も現実も全部私、復活の後の世界も今の世界も全部私、 ブドウ園の主人も農夫も全部私、皇帝も神様も全部私、私のように隣人を愛する、私のように神を愛する、全部私ごと、全部私が引き受ける、それが主イエス・キリストです。私たちは主イエス・キリストを信じる、それは心の何か高鳴りや感動した思いを持続させること、それが主イエス・キリストを信じる、それも確かにイエス様を信じるということの一つの側面ではありましょう。ですけれども、イエス様を信じるということ、そして今日のこの律法学者とのやり取りの中で何が一番大事ですかといったこのやり取りの中から、私たちが学び取ること、聞き取るべき言葉はこうでしょう。全部私のことなんだ、全部実現できる、あれかこれかを選ぶ、あれかこれかを選んで何かを諦める、何かを売る、何かを失って前に進む、それがイエス様の十字架の本当の言葉ではありません。全部を得られるんだ。主イエスキリストの十字架とはそういう力を持っているものです。あれかこれか、失っても我慢しても進んでいきましょう、そういう小さな言葉が主イエスの言葉ではございません。神の恵みではありません。理想も現実も、あの国もこの国も、彼も彼女も、敵も、皆私です。そして皆神様からの祝福を豊かに受け継いでいるものです。互いに愛し合っていける、互いに励まし合っていける、キリストにおいて一つ、聞き慣れた言葉です。でも一つ加えましょう。全部私ごと、私を愛するように、世界をすべて愛していく、何も捨てるものはない、何も諦めるものはない、全部私のもの、理想現実計画、全部を諦めることなく希望を持って進んでいく、キリストの十字架を信じる、私たちの歩みであり証しの言葉となるのでありましょう。お祈りを捧げます。聖なる神よ、選ばなければならない、選ぶことが私たちの人生においては必要だというふうに私たちは考えます。捨てること、諦めること、別れること、死ぬこと、仕方のないことだと私は受け入れようとします。しかしイエス様の言葉は、主の十字架はすべてを愛すること、すべてを実現することのできる、その希望を私たちに示してくださいました。その約束を与えてくださいました。あなたから与えられた希望を、約束を信じて歩むことができますように。今で私たちの前には敵がおり、理想と現実の狭間があり、死が支配しているかのような思いでございます。ですけれども、その先に向かう力をあなたは恵みとして私たちに与えていてくださいます。信じて進むことができますように、信仰によって生きる私たちとさせてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌68番。